はい、皆さん、こんにちは。プログラミング雑談です。今回は、近況と C プラの話ってタイトルでいきたいと思います。今年はお仕事をしようかなっていう、まあ、ブログにも書いてるんですけど、まあ、ポッドキャスト、ちょっと熱いんで脱ぎます。ちょっと待ってください。はい。このポッドキャスト聞いてる人が、どんくらいブログも読んでんのか知らないんですけど、私はブログ意外とアナウンスしないんで、ツイッターとか見てる人もブログは見てなかったりするんですよね。ということで、どんくらい同じ話をすべきなのかがよくわかんないんですけど、まあそれブログで読んだよっていう話だったらごめんなさい。ですね、今年にちょうど、ちょっと大きめの仕事を手伝ってくれないかと友達に言われてですね。まあ、これを受けようかなと思ってます。ただ、これ、年始にあった話なんで、それまで全然今年は働く気なかったんですよね。いや、なんか結構、普段、なるべく運用に回してるんで、お金を。現金そんな持ってないんですよね、自分は。だから銀行口座って結構生活費ギリギリぐらいになるようにしていて、で、生活費がちょっと足んなくなってきたら、まあ、ちょっと仕事をしてみたいなことをやって、まあ、そういうふうにずっと過ごしてたんですけど、まあ自分、まあそう、結構な年になってきて、まあ資産もそこそこ溜まってきて、そろそろ使う側に入ってるんですね。増やすよりは、まあ消費していくような年齢になっていてですね。まあそういうわけで、一昨年ぐらいかな、去年かな。ちょっと生活費のために取り崩したんですよ。で、一体何の話ですかね、これは。プログラムの話全然関係ないんですけど。まあまあまあ、40代ぐらいのプログラマーっていうのがどういう、一人暮らしプログラマーがどういう感じかというのは、まあ若い人は面白いかもしれないということで。で、まあ、証券会社からお金取り崩したんですけど、まあ、海外の証券会社だったんで、その取り崩したのは、送金手数料がかかるんですよ。3000円ぐらい。2000円ぐらいだったかな、忘れたけど。まあ、送金手数料かかるんですよ。で、これって1回いくらなんで、額によらずに。たくさん移した方が得なんですよね。っていうことで、なんかちょっと多めに移したんですよ。まあ、多めっつっても大したことないですけど、普段の生活費よりはちょっと多めに移した結果ですね。なんか銀行に生活費が結構今入っていて、普段使ってる口座にお金が入ってると、働く気がなくなるんですよ。いや、これはね、意外と知られてない事実なんですけど、これはね、伝えておきたい。普段使ってる口座にお金が入ってると、人は労働意欲がなくなる。はい。いや、こんなね、すごい発見をしてしまいですね。で、その結果として、取り崩すためにちょっと不要なぐらい移した結果ですね、労働意欲はもう消失してたんですね、私は。ということで、まあ今年も働かなくていいかって結構思ってたんですが、で、その結果として、働かない前提でいろいろ予定を立ててたんだけど、まあ、年始にちょっと手伝ってくれって言われた仕事が、まあまあ野心的で面白くて、まあやる意義があるかなと、まあ、思ったと。いうことで、まあ受けようかなと思ってる。けど、なんつうか、それまで全然働く気じゃなかったんで、もっと言えば普通にイタリア行く気だったんで、そろそろ遊びに。なんかそれに向けてずっと準備してたんで、急遽働くってなって予定が変更になって、しかももう引っ越す、家とかも3月ぐらいには引き払うようになってるし、どうしようかなっていろいろと計画を立てなきゃいけないんですが、まあ働こうかと決めたっていうところまでは決めた。その後どうするかは、まあこれから考えるっていうようなフェーズですね。しかもこれ、まあ決めたのは私の側だけで、まあ実際に本当にこれ始まるかどうかまだわからない。まあこの手のものはね、特にまあ小さい会社の場合、結構話流れるんで、まあ、なんつうか、こちらの心の準備はしたぐらいな、まあその程度のつもりなんですけど。で、一応、まあその仕事の話を今日はしようかな。仕事っていうか、なんていうんですかね、自分の側の予定の話をしたいと。っていうのは、まあ向こうがどう思ってるのかとか、まあ実際に働き始めてみないといろいろ決まらないことはあるんで、これは勝手にこっちが期待している話です。 はい、というわけで、この物語はフィクションですということで、まあ聞いてもらう、話半分で聞いてもらえればと。で、一応週3で2年ぐらい働いてくれと言われていて、で、まあ2年っつうのは、まあうまくいったらそのぐらいは働くかなという気はする内容なんですが、まあ1年目ぐらいで大体結果は出ると個人的に思っていて、で、2年働くっていうのは結構うまくいってるケースなんですよね。で、1年目の時点で結構うまくいってるっていうのは、なんつうか、かなり、こう、世界が取れてるみたいな話で、こう、まあ、そんだけうまくいったらいいよねっていう、その後の心配をするような類のことでもなかろうと個人的には思うような内容なんで、まあ、1年ぐらいの、とりあえず仕事を、まあ、想定している。で、ただもちろん、やるからには、その、勝ちに行くんで、2年働くように頑張るって話なんですけど、まあ、そういう類の感じですね。で、まあ、内容としては C プラでグラフィックスの仕事をするって感じですね。まあ、ちょっと詳細は実際に物が出るまで秘密ってことにしときましょうということで、まあ、興味がある人は直接会って聞いてくれれば答えます。はい。まあ、ポッドキャストではやめておこうと。はい。で、まあ、週3で、1年とか働くって結構久しぶりなんですよね。私3ヶ月ぐらいしか働かなくて大体。で、その後は普通にどっか行ったりするっていう生活が多くて、しかも3ヶ月ぐらい、まあ、半年ぐらい働くこともあるんですけど、まあ、5ヶ月ぐらいですね、大体。まあ、とにかく集合で普通に働くんですよね、そういう時って大体は。短期集中で、あんまり週3とかじゃなくて、で、まあ、ガッと働いて終わりっていう方が、まあ、性に合ってるんで、そういう働き方をしてたんですけど、今回はちょっと長期戦なんで、その分ちょっと週あたりの労働を減らすと。これ、8年ぐらい前、このスタイルで働いたこともあったんですけど、で、まあ、今回は久しぶりにそっち側に戻してもいいかなとも、ちょっと思っていたので、そんなスタイルで働いてみようと思ってます。ただ、週3っていうか、まあ60%稼働ってやつですね。なんか前、こう、リクルートで働いてた時に、リクルートでっつうか、リクルートでその外注として働いてた時に、まあ郷さんがなんか60%稼働で働いてたんで、はい、いや、郷さんって誰だよって、まあ思ってるかもしれないですけど、このポッドキャスト聞いてる人は、まあまあまあ、まあ、とにかくそういうのを見ていて、まあ似たようなスタイルでいこうかなと、まあちょっと思っていると。はい。で、C プラでグラフィックスと。これは結構なんていうか、珍しいですね。その、まず C プラで仕事っていうのは6年ぶりぐらいですかね。前回働いた時に14が一応仕様策定中だったぐらいだった気がする、 C プラ使ったのは。だから14の機能は一応知ってる、最終決定版じゃないけど。で、まあ14は11のマイナーアップデートみたいなもんなんで、その、まあ11ぐらいまでは使ったことはある。で、そんな本格的な大規模プログラムは書いてなかったけど、まあまあ書いてた。で、C 言語に関しては結構、なんつうか、それなりに、昔はメインで仕事で食ってたのと、ATL とか COM は結構触ってたんで、ブースト前後ぐらいの C プラはまあまあ、使ったことはある。使えるっていうほどの自信はないけれど、その、なんていうんですかね、ここでできると言わない程度には C プラできるという まあ、そんくらいに今思っておいてくれればと。まあ、あれは非常にこう、難しい言語であるということを知ってるぐらいには知ってますと。はい。まあ、なんか微妙な言い方ですけどね。はい。なんで、まあ、そんなに、こう、C プラでガリガリ働くっていうことは、まあ結構長らくやってなかったし、しかも今回は結構、なんつうかガチなプログラミングの仕事なんで、こう C プラでそういうのやるのは、まあ久しぶりですね。で、現代の C プラではそれはできないんで、まあ今から勉強しなきゃいけないですね。で、今回プログラミングメインで、プログラミングメインの仕事は結構久しぶりですね。最近機械学習の仕事ばっかだったんで、最後にプログラミングってぽい仕事してたのはペジー社ですかね、多分。まあそのぐらい前だから5年ぐらい前かな、もう忘れたけれど、まあそんくらいぶりですね。ただまあ プログラム自体は結構普段から書いてて、まあこのポッドキャストもプログラミングの話してるぐらいなんで、まあ別にこう自分的にはそんなにこう離れてたという印象はないんですが、ただチームでね、ちゃんと開発したら、今回のはまあ一応零細企業なんで、すごい小さい、3、4人とかで開発する感じ、まあ実質2人で開発するような感じになるのかな。まあそういうレベルの小ささなんで、そんなにこう CI ですごいめんどくさいのが走るとか、なんかリントがすごいめんどくさいとか、まあそういうこともないし、なんかガーデニングしなきゃいけないとか、そういうこともない。まあだから、なんつうか、仕事の内容はガチ C++ で、もういかにもソフトウェア開発だけど、まあ小規模な開発なんで、その趣味で開発してるのにまあまあ近いっていうのもあって、なんで、そんなにこう、ブランクを感じる感じではないけど、まあけど C プラはやっぱり触ってないんでね、復習しなきゃなって感じですね。で、で、C プラですよ。どうですか、C プラ。つうのは今回のまあまあの話ですね。いやー、なんか11ぐらい前触った時は、なんつうか、まあ前よりは我慢できる言語になったなという気がするんですよね、結構。で、ただ一方で、やっぱりこう C プラ特有のめんどくささっていうか、まあリンクが遅い。まあ、こう端的に言うと。いやー、リンクが遅いの、辛いですよね。いやー、なんかね、もうああいうの、辛い。しかもなんか知らないけれど、たまに失敗して、クリーンからやり直さなきゃいけないとか、まあ別に Android だってあるじゃんって言うとあるんだけど。まあ、けどやっぱりコトリン世代としてはね、辛いっすよね、そういうの。しばらく離れてたんでね、もう一回あれに戻れるかっつう、まあ不安はある。ただまあやっぱり11になってから言語的には結構いろいろ入ってきてて、まあまあ、その、慣れれば楽しくはやれるかなとは期待していますが。で、17よく知らない。まあそれも今から勉強はするけど、ただ多分、その一緒に組むのはそんなに C プラすごい新しい機能を使うってタイプじゃないんで、まあ、14の機能から保守的にサブセットを選んで書くような感じにするかなとは思ってます。ただまあその辺は結構自由が利くと思ってるんで、今回の仕事は結構勝手に考えてるのは、別に今創業ではないんだけど、まあ創業するもう一回するぐらいのイメージで、まあ創業メンバーとして働くぐらいのつもりでやる類の仕事だと、まあ勝手にこっちは思ってますと。だから結構そのコーディングルールとか何をどう作るのかとかは、自由が利くというか口は出せると思ってる。まあ向こうももちろん考えはあるんで、その音楽性の違いとかで解散したりはすることになるかもしれないですけど、まあなんつうかあんまり、なんですかね、大規模な開発とかに慣れてると、そういうところに手を入れるっていうのは、あんま考えなくなる傾向にあると思うんですが、自分前、最後にやった大規模開発、オフィスなんで、もうオフィスで、そういうあたりに変えるって、超めんどくさいんで、とか、まあ、ほぼ不可能に近いぐらいめんどくさいんで、まあ、そういうことはなんか考えなくなるんですけど、あんまり。まあ、今度は結構そういうところからちゃんと考えれるんで、何の話でしたっけ？あ、そうそう。だから、C プラどんなくらい使うかとかも、まあまあ自分が口を出せる範囲とは思ってます。で、まあね、ラムダ結構いいっすよね。ブーストの。変数の補足とかも、なんか適度にローテクというか、下が見える感じで。私は結構嫌いじゃないんで。テンプレートとかね、なんか、IDE が混乱したりとか、最近の IDE はまた良くなってるかもしれない。私が最後に触ったのは2013、VS2013 が一番 C プラちゃんと動いてた IDE ですね。で、13結構良かった。2008に比べるとだいぶ動いてたんで、ただテンプレートとか結構激しいことをやるとよく混乱してた。そういうのはやっぱりこう、ね、いくらジェネリクス使っても全然へっちゃらなコトリンプラス Android Studio に比べると辛いなと思うけど、まあ、あれから7年経ってるんで、意外と良くなってるかもしれない。まあ、プリプロセッサーはだいぶ使わなくても済むようになりましたからね、最近は。 ID に結構 C プラは優しくなりつつあるというか、まあ、優しいってのは嘘だけど、インクルードとかあるからね。でもまあ、結構11、14ぐらいの機能を使えば、昔のすげえめんどくさいよ、C プラも嫌だよっていうのを思ったよりも解決していて、まあ、いけるかなと思ってるけど、ただリンクとかめんどくさいんだよなっていうのは今でもちょっと憂鬱ですね。はあ、リンク遅いんすよ。はあ、ね。で、なんだっけ。そういう話をすると、今時 C プラはないでしょみたいな話もあって、ラストとかどうなんですかとか言われたりするわけですよ。まあ私ラスト知らないんですけど、まあラストに限らず、例えば SWIFT とかね、まあ SWIFT、iOS 以外では使えないか、使えるにしても使う気は起こらない。で、ちょっと今回は、まあ、選択肢には入りにくいんですけど、まあ、他にも選択肢はあるけれど、前 C 言語の話ちょっとここでしたと思うんですけど、やっぱそれと似てて C プラも、やっぱバイナリー扱うなら C プラいいっすよね。結構。で、やっぱ大規模っていうか、それなりにでかい規模でもの作る場合は、しかもプラットフォームもポータブルというか、一応いくつかで動かしたいかもしれないという将来的な展望があると、いや、C プラはやっぱり強いですよね。ということで、今回は C プラ意外と強いよなっていうのが、裏の本題です。はい。いやーね、C プラ。まあ言語機能随分と進歩してきた上に、クランと GCC っていう、まあ2大コンパイラが結構なんというか、いろいろなところで動くようになったんで、結構新しい言語機能が使えるようになったんですよね。昔は、VC6 で動かないからダメですとか言われる言語だったんですよ、C プラってのは。いや、なんで VC6 なんですかとかあるかもしんない。まあ、もう今時の人は思うかもしんないんですけど、まあ昔の人だと、ああ、VC6 か、わかるわーって言ってくれるようなね、まあそういう、なんて言うんですか、大きな境目となるバージョンがあるんですよ。VC6 より後使えればね、もう大体最新の使えてもいいんだけど、いや、VC6 にしか、なんかのプラグインとして、プラグインっていうか、アドインとして、なんかこう、開発環境が提供されているので VC6 じゃないと動きませんみたいなのはね、いや、ゲーム開発とかね、まあ、ブラウザ開発でもね、いや、昔ありがちで、いや、で、この VC6 のコンパイラが、そんなに、なんつうか C プラ頑張んないんですよ。で、STL とか付属のやつとかすごいいまいちでね、こう、STL ポーツをまず入れるというのが、なんかこう、C プラの、入門の第一歩とかだったりしてね、もうほんと腐れで。もう、いや、まあいいや。あんま昔話すんのはね、これオシャンティシャレオツ系ポッドキャストなんで、私は若者向けのゆとりのなんで、あんまりね、昔話とかしないんですよ。もう F2 の話とかしないですから、はい。まあ、おっさんうざいわーって思ってるわけですね。はい。で、はい、シープラ。そう、VC6 が離れられなかった頃、VC6 以外もね、ADS とかね。ADS 知ってますか？あ、まあ、また昔話が始まってしまった。まあいいや。やめよう。とにかくそういう GCC 以外のコンパイラが使われていた時代っていうのは、そのコンパイラが意外と新しいバージョンの C プラ対応してくれなかったんで、もう2002年とか3年でもね、普通になんというか、2003年ならいいか。でも結構なんかこう新しい C プラ使えなかったんですよ、長いこと。けど最近はやっぱコンパイラが標準化されたというか、結構新しいコンパイラがそのまま動くようになったんで、どの環境も。結構新しい言語仕様使えるんで、言語機能使えるんですよね。で、一方でなんか C プラ使ってる人って昔からいる人が多いんで、なんかその VC6 でも動くようなコード書いたりする人は今でも生き残ってたりとかしてて、なんつうかカオスですよね。すごいいろんな機能があって C プラ。いろんな言語機能使えて、けど使う人もいろいろで、普通に最先端の正しく書く人もいれば、もう本当に古のコンパイラでも動くコードにこだわってすげえ昔の書き方する人もいて、 いやー、C プラってそういう不思議な言語ですよね。で、まあ、やっぱり C プラ、その開発者が楽しいかどうかは別として、コンパイル結構早いですしね。まあ、早くできるし。いや、C プラやっぱいいっすよね、そういうところは。なんていうか、本気で勝負したいっていう時に、背中を預けられるだけの安心感はある。まあ、預けたいかっていう問題あるんだけど、その途中で言語の能力が足かせになって前に進めないってことはあんまないんで、いやー、なんていうか、荒野をなんかこう生き残るさすらいガンマンのなんか愛する言語ですよね、 C プラは。あ、何言ってんだって感じですけど。で、まあ今回結構その、やっぱ今時 C プラでなんか物作るっていうぐらいなんで、いろいろ難しい問題があるんで、割と C プラの言語機能使いたいシチュエーションあるんですよね。特に最近やっぱ iOS とかだとね、メモリー不足とか普通に起こるんで、昔のようにニューは失敗しませんみたいな、なんつうか、牧歌的な時代終わったんですよ。だから結構そのアロケーター周りとかもね、まあ、クラスのオペレーターニューのオーバーロードぐらいで十分だと思ってるんだけど、まあ、いろいろやりたいとかあるし。しかもまあ、やっぱりね、その、アロケーター、結構工夫したい事情がいろいろあるとか、まあ、C プラ使う人みんなそうですよね。やっぱアロケーターのところ、パフォーマンスめっちゃ効くんで、普通の MR ロックじゃないやつというか、普通にニューの下はいろいろ工夫したいなとかあったり。しかもまあ言語的にね、まあいいや、言語的なことは置いとこう。言語的っていうか。ということで、C プラ、こう、使う側は辛いが、けどまあ、他の言語を選んでもいいよってもし言われたとしても、まあ、今回は C プラかなっていう内容なんですよね。まあ別に選んでもいいよって言わないですけど、向こうは間違いなく。はい。というわけで、その、いやよ、もう好きのうちというほど好きでもないが、まあ、たまにはいいんじゃないかという気持ちもちょっとあり、C プラ勉強しようって思ってます、今は。はい。いやーね、Python より下わからない、もう VM より下わからない系のゆとりだとずっと自称してたんですが、いやー、その言葉に嘘をついてしまう日が来ましたね。久しぶりに C プラを触る日が来てしまった、みたい。まあけど最近は結構ね、FPGA とか触ってたんでね、C プラよりも全然下触ってたんで、もういいかっていう気もするけれど、はい。いやーね、ベリログよりはマシっすよ。いやー、比較対象があれだけどね。ベリログの合成めちゃくちゃ遅いからね。もう C プラのテンプレートのリンクが遅いぐらい。いやー、ベリログの方が遅いじゃんって言って、まあ、だよねーって言って。まあ、そういう、まあ、下を見ちゃいけない。はい。でもまあ、最近触ってたんで、まあ C プラですよ、と。で、最近何やってんのかっつう、近況の話、ちょっとしたいんですが、その働くって決めてなかった時にシステムパフォーマンスって本を読んでたんすよ。読んでたとか今も読んでるんですよ。これ結構分厚い本で、しかもなんつうか、こう、意外と一気に読まないと、なんていうんですかね、どこの章も、なんかクロスリファレンスが多いんですよね。で、この話は3章でやりましたとか、この話は2章でやりましたとか、この話は4章でありましたとかが、そのずっと続くんで、前の方の章の内容を忘れると結構読めないから、忘れないうちに、まあある程度読んじゃいたいなと思ってて、今読んでるんですけど、これ、読みましたか？皆さん。システムパフォーマンス。あれですね。リートレースの人。なんだっけ。名前ちょっと忘れましたけど、まあ結構有名な人ですよ。結構プレゼンやってますよね。なんだっけ。なんとかグレックじゃなくて、まあいいや、忘れましたけど、リートレースの人です。はい、みんな知ってるあの人です。で、リートレースの本なんですよ。で、システムパフォーマンスって名前なんですけど、で、これ Kindle で安かったから買っただけなんですが、こう、めっちゃ、なんですかね、クラウドとか、サーバーサイドの、なんて言うんですかね、サイトディライラブルエンジニアじゃないけれど、こう、アドミニストレーター的な感じの本なんですよね。まあ、アドミニストレーターってわけじゃないけれど、SI やというのとも違うかもしれないけど、まあ、とにかくそのアプリを開発するっていう本じゃなくて、まあ、いろいろな ものを組み合わせた時に動いてるシステムのパフォーマンスをどうモニタリングしてどう改善していくかっていう話で、自分は結構そのシステムパフォーマンスっていうタイトルから期待していたのはアプリ開発の時のなんかこう早いアプリケーションの作り方みたいなのを期待してたんですけど、アプリ開発の本じゃなかった。はい。で、まあ、D トレースとかね、もちろんアプリ開発でも使えるんで、その学ぶことなくはないんだけど、自分はなんかもっとね、Android とかの、最近 S トレースとか結構いろいろ入ったじゃないですか。で、そういうのを使って、ああいう複雑なシステムの上でのアプリケーションをどう早くしていくかみたいな話が知りたかくて読んだんですが、つかなんかよく、小野先生とかがそういう話してるじゃないですか。で、まあ、知ってるじゃないですかっつっても、まあ知ってる人がどんくらいいるのか知らないですけど。はい。で、まあ自分もそういうの知りたいなと思ってですね、ちょうど見た時に安かったんで買ったんですが、そういう本じゃなかった。うん。で、リートですけど、うん、まあ一度は勉強したいなと思ってたんで、最初の方全然そういうの出てこないんですけどね、その思想みたいな話が延々と続くんで、しかもこれがすごい、なんつうかかったるいんで、読むのすごい辛い本なんですけど、うん。あれね、なんか多分、なんか600ページぐらいある本だと思うんですけど、60ページぐらいにまとめてくれた方がいいと思うんだけどね、個人的には。その、ハウツー本みたいにまとめて。なんかね、そういうんじゃないんですよ。はい。というわけで、個人的には読むの辛いんですけど、読み始めちゃったんで読んじゃいたいなと。ただこれ、その、まだ結構、今6章が終わって7章ぐらいなんですけど、まあ半分ぐらいかな、感じとしては、うん、読んだっていう状態で、だから残り半分ぐらい残ってて、ちょっと、うん、仕事に関係ないから、なんかこう、早く、その仕事になり、使いそうなことを勉強する方に移りたいんですが、これ終わるまでちょっと、うん、他のことできないなと思って、これ頑張って読んでます。はい。いやー、D トレース、いいっすね、ちょっと。うん。なんか、使う機会あるかどうかわからないけれど、こう、使っていろいろやるっていうのも、まあ、新しい仕事だよな。なんつうか、クラウド世代のエンジニアですよね、ああいうのね。うん。2013年とかの本だけど、うん。だちょっと古い気もするけど、でもまあまあ、クラウドの話も多くて、うん。どっかの話がないんですよね。まあ、その辺がちょっと、まあ時代かなと思うけど。いやーなんか、うん、けどああいうカーネル側でね、その統計を取ってサマリーだけ送るみたいなのね、これがカーネルに入ってるっていうのは時代ですよね。やっぱ昔はこういうのって標準では入れれなかったと思うんですけど、やっぱりそういうパフォーマンスが重要だから、その本番で動いてるものにちゃんとそういうのを入れていくっていうことに対して、まあ、業界にコンセンサスがあるっていうのは、うん、なんか時代の進歩を感じますね。いや、そうじゃなきゃいけないって、ちょうど、ねえ、何年前ですかね、あれは10年ぐらい前、ちょうど自分が MS 辞める前とかの時にね、MS 社内でそういう運動があって、うん、やっぱパフォーマンス計測は実際に動くところでできなきゃダメだってことで、製品にもやっぱそういう仕組みは入れていつも動かしてる状態にしておく必要があるみたいな話はあったんですけど、まあ、当時はなかなかうまくいってなかったけど、いやーまあ D トレースとかはね、普通に Linux に入ってるわけですからね、いや正しかったっていう、正しいっつうか、まあ頑張ったんでしょうね。あの人が、はい、その D トレースの人とかが、はい、いや立派です。はい。で、まあシステムパフォーマンスの本読んでますと。で、これ読み終わったら一応、今考えてるのは、まあ、C プラまず本、もう一冊ぐらい読みたいなと思ってる。まあ、昔の、そのね、ストラップの、プログラミング言語 C++ の第4版は PDF で買ったんで、まあ、あれは読み直す気なんですけど、その他になんかオライリーから出ている、なんでしたっけ、イフェクティブ C++ の人の書いた新しい本がありますよね。あれを一応読もうかなと今思ってます。で、あと、なんかこう、計算幾何学の本、図書館で見かけたんで、あれ読みたいなと思ってる。あれ2013年とか、まあちょっと古めだったけど、確か。曲線書いたり、点を囲む最小のポリゴンを、ポリゴン？円？円じゃないか。まあなんかこう、図形をこう、計算したりするようなアルゴリズムがたくさん載ってる本なんですけど、まあああいうのちょっと、今回グラフィックスの仕事なんで真面目にやろうかなと思って読みたいなと思ってる。あとなんか CG 関係の本。 も読もうかなとちょっと思ってるんですけど、ただ、あれなんですよね。3DCG とかじゃないんで、なんかあんまりライティングとかね、なんかコンピューテーショナルフォトグラフィーとかね、そういう話は知りたいわけじゃないんですけど、まあけど、やっぱり結構知らなきゃいけないことも多いんで、その辺とかはやろうかなと今回は思ってます。まあまあ興味もあるし、機械学習画像解析まあまあやってたんで、そういうのまあまあやってたし、ということで、今年は C プラでそういうのやっていこうと思ってます。まあ、仕事が始まるかどうかまだわかんないんで、まあ、やるって言ってるけど、実はやりませんでしたって展開もあるかもしれないですけど、まあ、やんなくても、その C プラプラとか、その辺のコンピューターグラフィックスとか、線描いたり、丸でくくったり、領域をなんかこう、計算したりとかいうアルゴリズムは、まあ、いつかやってもいいなとは思ってたんで、ちょっとやろうかなと思ってる。っていう感じですね。つうことで、まあ、今更ですが、今年の予定というか、本年もよろしくお願いしますみたいなことで、今年はこう、働こうかなと思っていますと。これは勝手に VR 元年とかいうのと同じで、今年は労働元年なんじゃないかと勝手に元年にしようかなと思ってるんですが、いやまあ別に働いてる人からしたらね、いや俺去年も働いてよって話ですけど、いや自分的には勝手に元年にしようかなとか思ってます。はい。ということで、まあ実際に働くかどうかよくわかんないですけど、しばらく C プラとグラフィックス関係の勉強をしようかなと思ってるんで、まあそんな感じです。ということで、ではまた来週。